この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は9月25日日曜日、時刻は8時を回ったところです。
はい、久々に天気でしたよね。
台風来たりね、雨模様多かったですね、ここのとこね。
ですよね。そんな中で今日はものすごくいい天気やったみたいでね。
お洗濯日和かな、
ね。まあ、僕もねちょっとタオル昨日濡らしたんですけども、もう雨にかけといたら、もう完璧に乾いてきましたからね。
カリカリになりました、
はい、
いいよね。
もうね昨日の夜ね、ちょっともうびしゃびしゃの状態で絞りもせんとい
や絞ろうや、
いやまあ絞る時間もなかったんですけど、もうそのままかけたんですよ、でそのままやったけどもう乾いてましたからね。
あ、冬場やったら凍ってるとこやけどね。
ですよね、本当に。まあいい天気はなかなか気持ちがいいもんですよね。
そうですね、お布団も干したかったんですけどね、私ね、ちょっとここのとこ体調崩しておりまして。
あ、先週ねちょっと崩しましたね。
そうなんですよ、ちょっとね急遽変わっていただいたりとかいうのもあったんですけど、なんかそれの名残かね、ちょっとまた体がだるいんですよね。
あ、
なんか本当は今日もいい天気やったから布団干したかったし、洗濯もしたかったんですけど、なんかうだうだしてるうちにね、終わっちゃいましたね。
あ、まあね、だんだんだんだん年取ってきたらね、うだうだうだうだしてしまうんですよね。
まあ否定はせへんけどな。
まあね、せやけど体調は本当、体調管理はしっかりとね、
そうですね、
しておかないとこれからやっぱり大変ですからね。
今ね風邪多いんですよ
みたいですね。
私の周りも風邪ひいてらっしゃる方多くて、ちょっとね悪化しちゃうと本当に肺炎に近い状態になったりするみたいなんですよね。で私も昨日病院行ってきたんですけど、風邪薬を処方される時に、薬もそうやけどうがいちゃんとしやって先生に言われまして。
あ、なるほど。
1日6回真水でうがいって言われましたね。
冬場はねみんなちょっと風邪っていうのを注意してんねんけど、
そう
春先とか、まあ、夏風
邪、秋風邪ね。だからそう、窓開けて寝てるとここのとこ夜寒いじゃないですか。
そうですね。
でもちょっとしばらくね、最初のうち暑いから布団蹴ってるでしょ、でその寒い風が入ってきて寝冷えするっていうね、風邪ひいちゃういうパターンが多いんちゃうかなと思いますけどね。
まあ、その辺ちょっと気をつけてね。
そうですね、風邪やなと思ったらもう早めに病院行くなり
ね、
ちょっとゆっくり休息取るなりして、早めに治した方がいいと思いますよ。
ですね、まあ、本当に、まあ、実際体力も落ちてくるしね、まあ、年も年やけど体力してきたらね、動くのも大変やからね。
そうそう、治りがねやっぱ悪くなるんですよね。
ですよね。
すっきり治れへんっていうのがね、それが一番面倒くさいですね。
まあ気をつけてください。
そうですね、身をもって言いますね、気をつけてください。さあ話は変わりますけれども、先日の月曜日にイベントがあって、マットさん行ってこられたんですね。
そうなんですよ、アスカの方でね、あったんですけども、万葉の、歌
音楽祭、第14回迎えてるんですね。
そうなんですよ、行ってきまして、まあ、いつもねメッセージいただいてますケンコタカオさんと田中翔吾くんが出演するというか、エントリーしてましたんで、
出演されて、
応援に行ってきたんですけどね。
何組くらい出てこられたんですか？
8組。
8組、じゃあその中で選ばれてるんだ。
そうです、
すごいね。
審査員特別賞を取られまして。
賞を取られたんですね、おめでとうございます。
おめでとうございます。
パチパチパチ、
本当良かったですよ。
すごいですね。いやこれでもね、万葉の歌音楽祭じゃないですか。オリジナル曲はオリジナル曲なんですか？
そうです、万葉の歌詞を使ってね、オリジナルの曲をつけるという。
万葉集とかの歌詞を使うってこと？
そうです。
あ、そうなん
だ。だから作詞はないんですよね。まあ大体オリジナルいうのは作詞作曲なんですけども、まあ詩の方はその歌詞を使って、で、曲をつけるということなんですけどね。
でも意外とそのほら言葉も難しいやん。言うたら昔の言葉になったりするし、
まあね、
その情景とかね、その思いを伝えるとかっていうのも難しいやんね。
そうですそうです。
ねえ。
だからね、解説してほしいとかっていうお話も結構いろいろ出てるんですよね。
やっぱりそうやね、それの意味が分からへんとかいうのもあるかもしれへんね。
そうそうそう、まあ一応ね、その橋本の方のことを書いた万葉集を はいはい、今回は、まあ、健吾さんを使われて、
ほうほうほう、
その歌詞を、3つやったかな、4つやったかな、
はい、
使いまして、合わせて、歌われたんですけどね。
そうなんや。いやでもちょっと私も行ったことがないんですけどね、
はい、
その万葉集とかのそういう歌詞を使うっていうのがちょっと珍しいですよね。
ですよね、
うん、初めて聞きましたね。
ああもう14回もやっておられるんでね。
そうそう、すごいね、
うん、いろんな形の曲がありましたよ。
ちなみにロック的なものもあったりするんですか？
ありました、ありました。
あるんや、はい、すごいね。
エレキギター使ってね、そういうのもありましたし、
なんかこういわゆるなんていうの、フォークギターでチャリーンって弾く感じのイメージやんか、はい、言うたら
あのね、どっちか言うとね、うん、全体的にはね、
はい、
あの声楽やっておられる方が、クラシックではないんですけど、
うんうんうん、
もうフォークギターでギターっぽいっていう感じのは健吾さんのとこだけやったんですよ。
そうなんや、意外やね、はい、へ、
あとはピアノと、はい、まあ、声楽じゃないけどそんな感じで、うんうんうんうん、まあカラオケみたいな感じで鳴らしたりとか、
はい、オペラ風みたいな感じとか。
そうですね。
あ、そうなんや。
そんな感じで歌っておられまして、でそんな中で、まあ、グランプリ取ったのはね、
うん、
小学生の兄弟の、あの子たちなんですけどね。
でも小学生でも意味わかんのかな。
まあ意味はどうかわかんないですけども、
うん、
まあお姉ちゃんと弟がいてまして、
はい、
お姉ちゃんが作曲したと。
お、すごいね。
メロディーをつけて、でそれを弟と一緒にね、
うん、
でこの二人は、夢があの歌手とシンガーソングライター。
あー、すごいやん、第一歩踏み出してるね。
綺麗なハーモニーでね、よかったですけどね。
いいですね、うん、いやでもそんな中での審査員特別賞、なかなかすごいですね。
すごいですよ、
うん、
なかなか情緒あるいい感じでね、
はい、
うん、またねちょっとこの曲もね本来ここでもかけたいんですけども、
うんうん、
著作権等の問題がありまして、
はい、
またそれがクリアになったらここでもかけさせていただきたいなと、
うん、聞いてみたいですね、
思ってますけどね。
はい、いや健吾さん本当おめでとうございました。
はい、おめでとうございますね。
さあそんな健吾さんと一緒に、はい、まあ、マットさんもよく行かれてますが、
はい、
まだまだマットさん A 塩梅へ行かれてたんですね。
はい、あのね金曜日土曜日と言ってまして、
うん、
金曜日は健吾さんの日やったんですね。
ほう、
で健吾高尾&田中翔吾の日やったんですけども、
はいはい、
まあ、あの田中翔吾くんの身内の方でちょっとご不幸事があって、
はい、
その日は来ないということでね、
うん、
僕が急遽、まあ急遽でもないですけど、もともと行く気やったんですけども、
はい、
早めから応援に駆けつけまして、
うんうん、
でやっぱりその音楽祭のね賞を取ったこともあって、
ね、
うん、あのおめでとういうことで行きまして、
はい、
であの演奏を一緒にさせていただいたりとかいう感じでね、
うんうんうん、
なかなか盛り上がりましたよ。
そうなんですね、うん、
だからドリームの行動さんもね、
はい、
後で終わって店終わってから来ていただいて、
うん、
でまあこの3人であのソロをやったりセッションしたりという感じで盛り上がって、
はい、まあ、いつもの通りって感じだね。
そうですね、
うん、
で最後はその万葉集の音楽祭で賞を取った歌を健吾さんが一人で今回は演奏されたんです
ね。生で歌われたんですね。
そうですね。
いいね、
うん、でまあ僕とセッションしてる時ね、
はい、
お客さんからね、あの健吾高尾&田中翔吾より健吾&マットの方がええんちゃうかとか言ってもらえたりね。
あら、そんなん田中さん怒るんじゃん。
そうそうそうそう、うん、まあまあそうやけどね、また違った味が出るみたいですね。
まあそらそうやね、うん、それぞれ演奏する人が違うとね、
そうそうそうそう、
また変わりますもんね。
でもう今日即興じゃなくてもう何年組んでんのとか言われたんですけど、ね、
ああもうそこら辺息を出たってことやね。
そうですね、
うん、
まあお互い嫌いやってんねんけど、
なんでやねん
まあまあ一応そのね一緒にやるときは、
はい、
とりあえず合わしましょうかみたいな。
まあまあそらね大人やからね、
まあね、
そこは隠さんとね。
そうそう、仮面夫婦みたいな
こと。いやいやそんなことないやろ。
まあまあ本当にね、お互いまあそれなりにね、
はい、
ちゃんと一生懸命やってきたんでね、
うんうん、
それを合わせてやったわけですけどね。
そうですね。でもここのとこ本当になんか聞いてると、
はい、
ほぼ毎週のようになんか一緒にやってるよね。
そうです ね,
ね,
いろいろね、
なんかやっぱそこら辺は合ってくるんかな。
まあまあね、
最初のうちとかとはまた違ってくるのかもしれませんね。
そうですよね、
うん、
でまあ僕もねその日ね、
はい、
あの健吾さんの作詞作曲のオリジナルを2曲ほど、うん、あの披露させていただきました。
マットさんが歌うの？
そうそう、僕がソロで。
すごいじゃん。
ソロでやらせていただいて、で喜んでいただいたなって言ってね、
うん、
僕はまあ苦し紛れという曲と、
はい、
君がいた頃という曲をやったんですよね。
ほうほうほう。
でわーってやってたら、
うん、
あの小僧さんがちょっと後から来まして、
はい、
小僧さんもいいの持ってきたんです言って、
うん、
君がいた頃をやって、
ね、一緒やんみんな好きな曲一緒やねんな。
そうそうそうそう、う
ん、
そんな感じでねやってまして、まあまあ本当盛り上がった感じでね。
いいですね。
はい、よかったですよ。
でもまた今度ほらマトさんも作曲するしさ、
はい、
作詞もするしさ、はい、なんかお互いにこう曲を作って交換し合うとかいうの面白いんじゃん。
そうですね、
プレゼントし合うとかね、う
ん
う
ん、まあだけどなんかね僕の曲ね、はい、なんか難しいらしいんです
そうなんや、
難しいかね、
多分性格ひねくれてるから、そうそうそうそう、曲もひねくれてんねんって。
そうそうそう、だからねなんかねあの音が取りにくいらしいんです。
あ、そうなんや、
うん、でよく言われるんですけどね、まあよかったらね本当使っていただきたいんですけどね。
そうですね、うん、確かにね、
だからそんなんでこうコラボし合えたりしたらいいかなと思ってるんですけどね。はい、まあまあそんなんで金曜日はね、はい、言語さんの応援に駆けつけまして、
うんうん、
さ、そして次の日土曜日ですね、
土曜日、はい、
はい、あのマットナイトということで、
もうレンちゃんやん。
そうなんですよ、行ってきまして、でまあマットのソロを、まあ、弾かせていただいてたんですけどね。
ラプリね、
はい、またその日も高蔵さん応援に来ていただいて、
あ、すごいね、皆さんありがたいですね、
はい、ねでまあ交代交代で歌わせていただいてね、
はい、
でも若い子が来ててね、
うん、
あの21とか言ってましたけども、
あら若いね、
男の子2人がね、
うん、
なんかこうお酒を飲むお店っていうか、まあスタートっていうか、
はい、
まあ初めてというか、
あ、そうなんや、うん、それが本当に今まで行ったことなくてみたいな感じやったの。
そうですね、あの近くのお店で聞いていう形で、うん、でこれからお酒を覚えたいということで、マスターにいろんなカクテルとか、
はいはい、
お酒の話を聞いて、
あ、そこら辺になるとマートさんもちょっとこうムクムクと血が騒ぐんじゃないですか。
そうですね、
昔のね、
そうそうそう、うん、まあ僕もいろいろ知ってるけど一応ねマスターがおられるので、
そうですね、
2回目に、
あ、はい、まあ、ちなみにマートさんが一番最初、はい、そのそれこそスナックとかね、うん、バーとか初めての人に出すカクテルって何出すんですか。
はい、あ、やっぱりねお酒というものを知りたいんであれば、うん、まずジントニックぐらいから。
ジントニックか。
でちょっとジュースっぽくと思うんやったら、うん、なんていうの、
何やろ、
ジンジャーエールの入った、
モスコミール、
はい、そう、
あ、私もモスコミールからやったな、
うんうん、の方がちょっと甘いんですよね。
そうですね、飲みやすいかな。
そうそうそう、うん、でやっぱりそのジンとかっていうのもね、うん、あるからそのジントニックから、まあ入るかな。
男の子やったらジントニックって感じはするね、確かに。
そうですよね、
うん、まあでもそこからあまりね酒飲みすぎないように、
まあまあね、
気をつけていただきたいですけど ね、
まあ、まあ 思いますけどね、
本当に苦労した私が言いますけれどね、
はい、まあまあそんなで行ってきましたんでね、うん、またね、あのまとめてやりますんで、はい、来てください。
そうですね、そのマットさんなんですけれども、はい、今度ソロで、はい、ステージに出ることが決まりましたので、ちょっと合わせてご紹介をいたしましょう、
はい、
毎年 YNC の方で参加をさせていただいております、はい、夢の森フェスティバルですね、はい、芦原夢の森フェスティバルが今年も開催されます、
はい、
今回第15回ということなんです ね、はい、日程が10月8日の土曜日と9日の日曜日、2日間にわたって行われるんですが、
はい、
私たち YNC のメンバーは8日の土曜日ですね、うん、はい、マットさんのステージと、うん、それからまたフリーマーケット、
はい、
はい、あの出店をいたしますので、うん、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいなと思います
ね、 お願いします ね。 ね、
ちなみにマットさんのステージって何時頃か決まってるんですか。
12時20分から45分、
うん、45分
やりますんで、
どちらのステージで、
第一ステージですね、はい、
や
りますんでね、
ぜひ皆さん今回はソロで出られるってことなんですね。
そうですね、
はい、
もう友達も誰もいなくなったんで、
わ、寂しい、
はい、ソロで頑張りますんでよろしくお願いします。
なのであ
の
ぜひ応援に来ていただければ、
はい
はい、いいかなと思いますんで、はい、本当に入場も自由ですし、
そうですね、
まあ、フリーマーケットだけじゃなくてステージとかだけじゃなくてね、うん、いろいろイベントがあってます、
はい、
例えば獣王者ショーとかね、はい、子供さんも来てもいいですし、うん、あと宮崎牛の振る舞いが8日土曜日あります ね、 ね、はい、
宮崎物産展と柏原物産展があります
ので
ね、
ちょうどあの姉妹都市ということでね、はい、宮崎市の方からの物産展もありますので、
うん、
ぜひ皆さん遊びに来てください、
はい、
10月8日9日、柏原夢の森フェスティバルご紹介いたしました、
はい、
さあそれではここで1曲お届けいたしましょう。テランチューさんでロボット。
お前ロボットやったんか、どりで何でもできるはずや、どりでできすぎると思ったわ。お前ロボットやったんや、柔らか 体何でできてるの？泣いても全然気づかんかった。
テランチューさんでロボットをお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマは大雨。
大雨ね、
うん、
今日の写真なんですけどね、
はい、
もう数年前なんですけども、
はい、
すっごい大雨が来た時なんですけども、
うんうん、
その時に道を横断してカルガモが移動してたんですよ。
すごいね、
はい、
これリアルで撮ったんや。
そうです。
私そうか、ネットで起こってる写真を持ってきたんかと思いました。
ああ、違う違う、
すごいね、
うん、
生で目の前歩いてたってこと？
そうそうそう。
めっちゃ可愛いやん、うん、
もともといてた方、道の反対側ね、
うんうん、
このちょうど後ろ側、右側なんですけども、
はい、
で、多分いてたと思うんですよ、
うんうん、
それが増水したのか何か分かんないんですけど、
うんうん、
ちょっとこう家を移るというか、
はい、
場所を移るのに道路を横断してたんですよ。
ちゃんとお母さんの後ろに子供がついていってんやろね。
そうそうそう、これね、
すごいね。
で、思わずシャッターを押してしまったというか、
うん、
か
わいいわ、
ね、
すごいな、
うん、まあ、こんな写真撮れるのもめったにないと思うん
ですね。そうでしょうね、
うんうん、道の横断とか
ね、
うん、
だってこれ車来たらやばいよね。
そうなんです。
真ん中キー線やから完全に大きな道やもんね。
そうそうそうそう、うん、だからそういうところでね、こう道を渡るこういうカルガモの親子がいてるっていうのがなんかいいなみたいな。
あ、でも雨の時ってさ、ほら、うん、気持ち的に落ち込むやん。
まあね、
あんまりいい感じじゃないやんか、うん、まあ、私だけかもしれへんけどね、
はいはい、
そんなとこでこんなカルガモちゃんとか見ると、
はい、
ちょっとテンション上がるよね。
ですよね、
うんうん、
本当に
雨嫌やなとか思ってるけど、あ、可愛いなって思っちゃうもんね。
まあね、
うん、
だから雨宿りしているなんかこう動物なんか見たりしたらね、
はい、
可愛いなって思えるからいいですよね。
そうですよね、うん、いやでもなかなかいい写真ですねこれはね、
は
い、
まあこれはマット撮影ですんで、は
い、そうですね。ただあんまり大雨感はないかもしれないですね。
そうそう、ちょうどね大雨が降ってちょっとやみかけた時に移動しよう
た
んです
よ、ね、うん、確かに今日の写真見て、え、大雨これみたいな感じかもしれんけどね。そ
う
そ
う
そ
う、ちょうどねこの前にね、すっごい大雨の写真もあったんですよ、
うんうんうん、
で、あ、もうどっちしようかなって思ってもやっぱりこっちやと。
あ、やっぱ人気を取ったわけやね。
そうそうそうそう、
そうね、
どの方がいいかなと思って。
確かに可愛いけどね。
まあね、
はい、
うん、はい、まあ、そんなに使いましたね。
わかりました。
しさあ、
それではメッセージもいただいてます、
はい、
その昔さんからいただきました、
はい、
最近雨が多く湿気が多いのか、うん、扉の開け閉めがスムーズに動かなくなってます。
気がね湿ったりするから。
そうか、
はいはい、
そうやね、うん、乾いたらまたシュッていくんかな。
確かにね、
うん、家を建てるときに気をつけないといけないことの一つとして、
はい、
基礎の間にある土を取り除き、風通しのいいようにすることが大事ですよね。
そうですね、
うんうん、基礎を建てるときに掘った土の基礎の間に放置して取り除かない業者に建ててもらわない方がいいですよね。
あ、そうそうそうそう、
こんな置きっぱなしのとこなんかあんの？
あのね、あのコンクリートを詰めるのにね、
はい、
詰めるか基礎というかこう枠作ってするんですよ、
うん、
でそこ掘った土をね、
はい、
まあ、家のその間
にね
置くんですよね、
うん、
で基礎の間に、まあ、ほかすというか、
はい、
あのしてそれを取り除かない業者さんいるんですよ。
へえ、そうなんや。
ほかすのもお金かかるから。
まあそうやけど、
それをまあまあまあ言うは手抜きですよ。
うーん、
そんなん大丈夫やろ
う
と、
うん、
思ってる業者さんもいるみたいです、ね、
あ、そういうとこがこう下から湿気が出てきたりとかするのかな。
そうそうそうそう、だからあの掘った土とかで湿気もあるし。
そうやね。
で実際ね、基礎だけでね、あの基礎打ち終わったらね、
うん、
半年ぐらいほんまは寝かした方がいいらしいんですよ。
あ、そうなんや、乾くまで。
土、うん、土を乾かすのに。
ああ、まあそりゃそうかもしれんね、うん、
けどそこまでもう捨てられへんから。
捨てられへんもんね、
う
ん、
だからみんなもうその上に立てていくんですけど、
うん、
せめて土を取ってあげたら、
はい、
下の換気が良くなるんですね。
ああ、そうなんや、うん、じゃあ、まあ、この日本なんか特に湿気が強いから。
そうですね。
そういう意味ではね、こう本当は乾燥した状態の方がいいんでしょうけどね。
ですよね、
うん、
まあまあそんな業者さんがまあ多いのか少ないのかは僕らも分かんないですけど。
そうです、少ないことにしてほしいけどね。
まあね、本当にあの家建てておられるね業者さんなんか聞くとね、
うん、
やっぱりその時間っていうかその納期に遅れる、
まあね、
ていうのがある
みたいな、いつまでに、ね、引き渡せなあかんとか言う、はい、で雨が降ったりするとその間できへんしとか言うたりしますね。
そうそうそうそう、うん、だからそんなんがあってやっぱり、まあ、手抜きではないねんけど、
うん、
もう仕方なくやっておられるとこもあるみたい、
ね、まあそうかな、うん、でもそれにしてもね最近はほらいろいろあの東京の築地市場の話もあるじゃないですか。なんかもうどっかでバレんねってね、ああいうのって
そうそうそうそう、
だからそんな後々なって例えば傾いたマンションもあったでしょ、
うんうん、
だからそんなんても絶対後々バレんねんから、
ね、
ちゃんとした方がいいねって、
うんうん、だから利益追求も分かるんですけどね、
うん、
でまたあのなんか安値の競争になってるでしょ、
まあね、
だから適正価格っていうのもやっぱりあると思うんですよ。
いや、ね、必要な価格はね、
そうだから安けりゃいいっていう問題でもないし、その辺は適正な価格でやっぱりちゃんとした工事をしてもらうっていう風にしないと ね、
そうね。でもそれを買う側がねちゃんと見極める目を持ってないとダメですからね。
ですよね、
難しいねその辺はね、
うん、だからああいうの出るとまたお役所仕事みたいに言われたりね、
うん、
するんで、まあ税金やからね、
まあね
ちゃんとやってほしいですよね。
でもなんか前ね誰かがテレビで言ってましたけど、
はい、
まあ、東京に住んでる方は基本東京に税金を納めるじゃないですか、
はい、
でもあんな手抜きのやつとかね、
はい、
いろいろ問題が出てくると、
うん、
東京に税金納めてるのがもったいないと。
あ、はいはい、
だからもうふるさと納税するって言って話しておりましたよ。
ですね、
うん、
まあ、そういうのも考えるべきでしょうね。
まあね同じ国に入れるんやとしたら、
そうそうそう、
もっと有意義に使ってもらって、
うん、
なおかつねお野菜とか魚とかくれるところに行った方がええんちゃうみたいな、
ですよね、
考え方する方も出てきてますからね、
うん、本当にそういうふうに考えていかないとね。でまたふるさと納税すると、うん、あの過疎化なっていうところの地域の活性化にもなります
し、ね、そうですね、それはそれでありがたいんやけどね。
そうそうそう、だから地域 の、 か、うん、あの日本の活性化にもつながるんでね、
そうです
ね、そういうことも考えていってほしいですよね。
はい、うん、まあ、続きがありまして、
はい、
建てるなら現場を見学に行ってその土地を廃棄している業者を選ぶのが一番ですね。
あ、その
小林さんからいただきました。
本当にあの現場行ったらこう取ってあるか取ってないかはすぐ、
うんうん、
あの土が持ってあるかどうかで分かりますからね。
あ、そうやね、うん、だからあの周りの庭に使ってくれでええねな、その土な。
あ、そうそうそう、そういうのとかもね、あの使える土であれば ね、
そうやね、
使ってね
畑作ってもらうとかね、
そうそうそう、
やってみてもいいかもしれませんけどね、
うん、だから本当にこう換気っていうのは大事みたいですね、
うんうん、
その木の湿気もそうですけど、
はい、
やっぱりあの晴れたいい天気の日に窓を全開にしてこう、
うん、
部屋の中に空気通すじゃないですか。
あ、通しますね。
ああいうのはやっぱり必要やしね。
そうやね、うん、あれ別にその湿気云々だけじゃなくて、
うん、
なんていうの、気の流れを良くするためにも家の中に変な気がこもらへんようにするためにも、
はいはい、
風通し良くした方がいいんやってね。
そうですよね、
うんうん、
だからその辺も考えてね、
はい、
やっぱり日本湿気が多いんで、
うん、
気をつけましょうか、
ね、そうですね、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続きましてひまわりさんからです、
はい、
最近よくあるゲリラ豪雨。
ああ、ありますね、
うん、傘を忘れて雨宿りをしていて全然止まないから諦めて出て行ったら、
はい、
一瞬にして止んじゃうことがよくありました。これなんでやんやろね。
あれね、待ってたら延々やめへん
ねん。せやねん、せやねん、せやねん。
でも諦めたらやむねん、
う
ん、
もうべちゃべちゃなるけどしゃあないかって出て行ったらふっとやみよう
みたいな。そうそうそうそう、それもべちゃべちゃなった後ね、
なった後、そうそうそう、例えばちょっと駅までのほんのちょっとの距離やねんけど、
うん、
むっちゃ雨降ってて、
そうそうそう、
でももうやまへんし行こうかってだ、うん、走り出して駅着いた途端ピタッとやむとかね。
そうそうそうそう、
なんでみたいなあるよね。
あれなんでやろな、
分かれへんけど、まあだからゲリラ豪雨やからほんまにこう一瞬の雨なんやろうけど、
うん、
それにしてもね、もうちょっとこうなんていうの、名残があってやむんやったらわかんのよ、
うん、
じわじわ、あ、だんだん小雨になってきたな、
はいはい、
やってきたなってわかんないけど、ピターっとなくなるやん。
ですよね。
でピカーって晴れ出すやん。
あ、
あれがムカつくのよね。
ですね、
うん、
あれも運が悪いとしか言いようがないねんけど
確かにね、
何回もそういう目に遭えへん。
あるあるある、
ね、
だからその5分なのか10分なのかって時間決まってたんやけど、そうじゃないやん、
はいはい、
なんかそれで、あ、もう今回ちょっと長いからゲリラが多いじゃなくて、もうこれ雨なんやと、
うんうん、
諦めていった途端やむっていう ね、
ね、
あれはね日頃の行いなんかな。
そうそうそう、でやむかな思って5分ぐらい待ってっても、
うん、
全然やみそうにないね。
なるね。
で、あ、これはもう無理やわって思ってしまうんだよね、
うんうん、
その時間配分は難しいね。
難しいね。だからでも最近ほらスマホでいろんなアプリあるじゃないですか、
はいはい、
あれで雨雲レーダーみたいなのもあって、
ああるある、
でそれをちょっとこう入れてみようとかっていうのもしたことあるんですよ、うんうんうん、私も、はい、でもねやっぱりよう分かれへん。 ゲリラ豪雨ってやっぱその一部分じゃないですか、うんうんうん、なんかその地域もすごいピンポイントで見ないといけないから、はいはい、あんま分かれへんよね。
ですよね。それがもっとこうスマホとかで見れるようになった
ら、なったらすごいね、
いいのにね。だから、まあ、あと2分やとか、うん、分かったら待てんねんけど、そのいつか分からないっていうのがね
そうそうそう、なんでこう待たれへんやろな、ほんまにね。
そうそうそうそう、
ね、
まあ、関西人特にかもしれませんけど、
ね、あ、そうやね、イラチやからな。
そうそうそう、はい、だからもうちょっと落ち着いてね。
そうですね。ひまわりさんもね、もうなんでもうちょっと待てばよかったのにと後悔しきりですと、見極め難しいですよねって言ってメッセージ来てます ね。
僕もこの間ね、うん、ちょっと昼の休憩時間、あの降ってなかったんですよ、
はい、
昼の休憩時間になった途端に降り出したんですよ。
おうおう、残念やね。
で休憩の時に、うん、車までちょっと休憩に行くわけですよ、
はい、
その間にびっしゃびしゃになって、
言うてもそんな距離じゃないんでしょ、車までやったら。
もう、もうあの歩いて20、30歩のとこやねんけど、
うんうん、
その間にびっしゃびしゃになって、
ね、はい、やだね。
うん、でまあまあその日はね、うん、休憩終わるまではずっと雨やったんです
。あ、じゃあもう諦めるな。そうそうそう、それはもうしゃあないかなって、う
ん、で休憩終わって仕事に戻った途端に雨やなんですよ、うん、どやねんみたいな。
ほんまやね、
もう今日は一日もう雨やわって諦めてね、
うん、
あ、そうそう、ちょうど台風が来てた日ですよ。
そうね、あの時はね、うん、雨でしたね。
でもうね、川が増水してね、うん、やばいんちゃうか、もうこれ今日早く帰った方がええんちゃうかみたいな。
あ、でも本当に電車もだいぶ乱れてましたからね。
ですよね、
うん、
だからそんな日やって、ほんでその後もカラッと晴れてはないけど、
うん、
雨が止んでもう残業までしてましたから、
ね、あれだから何やろね、台風の目の中に入ると意外と止むじゃないですか、
はいはい、
その本当にこう近いところに行くと、
うんうん、
その周りの方が意外とザンザラザンザラ降っててね、
うん、そうそうそう、
大変なことにあって、そういえば思い出しましたよ、私あの台風の日、
はい、
結局私電車で大阪天王寺から家の郡山まで帰るのに2時間半かかったんです、
はい、すっげえ、
もう全然電車動かへんくって、あの王子のところの亀の瀬、
はいはい、
そこがいつも氾濫するんですよね。
あ、そうやね、
で電車が動かないっていうのでね、大変でしたわ。
まあ、雨が降るとね、いろんな交通網とかもあるしね。
そうなんですよね。
高速道路ってね、
はい、
あの台風の日ね、午前中に5台も事故して
る、うん、あらまあ、
前が見えなかった、追突とか
そうやね、飛ばしたらあかん ね、
ね、
うん、
まあ、そんなもあるから気をつけましょうかね。
そうですね、まあ、雨の日とかね、はい、本当にその気持ちも見えるから、どうもね、はい、こうテンションがあれなのかもしれませんけれども、
です、ね、
安全運転で、
はい、
はい、そしてあの電車で時間かかってもしょうがないと思うようにしてください。はい、はい、ということでひまりさんありがとうございました。
ありがとうございます。
来週のテーマ決めていきましょう、
はい、
扉、うん、家、土、うん、基礎、業者、廃棄、うん、ゲリラ、傘、うん、雨宿り。
難しいな、
うん、
まあ傘、
傘、あ、傘ね、
日傘もあるしね、
うんうんうん、
でまあいろんな傘に関するエピソード、
あ
の、ね、傘ってね、あの海外では刺す習慣ないんですって、
うん、イギリスそうらしい ね、
ね、
ちょっとの雨やったらもう全然普通に行くんやって、
あの学校がね危ないから禁止なんですって。
あ、傘が、
うん、
へえ、
ついたりしたらあかんから。
あ、そうなんや。
だからちっちゃいとこからそんなんやから、
うん、
少々の雨ぐらいはみんな濡れていくらしいですよ。
へえ、うん、あと聞いたんはどこやったかな、ドイツの方かな、はい、雨もやっぱり多いところで、
うん、
そこはレインコートがすごい発達してて、
はい、
めちゃ可愛いのがいっぱいあるんですって。
ああ、そうかそうか、
うん、
まあ、そんなんも含めてね、
ね、
まあ傘だけじゃなくって、
はい、
まあ、雨に関するお話でもいいですからね、
うん、雨具的なものですね、
はい、
はい、
やりましょうかね。
ということで来週のテーマは傘でお届けしたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。
バイバイ。
さあ、それでは最後の曲はブレンディーで電話してもいいかい。
そして
君の笑顔が浮かぶまで明日もきっと電話するよずっと君を描いていたいから